復活節に入ってから私たちは日曜日の主日ヨハネ福音書から御言葉を聞くようになりました。これから6月のペンテコステ聖霊降臨日までこのヨハネ福音書から御言葉を聞いてまいります。福音書は全部で4つございますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ福音書と4つあります。そのうちのマタイ、マルコ、ルカ、この3つの福音書は内容的によく似ているものですから共感福音書なんていうふうな言い方がされます。共に見るという字を書くんですけども、この3つはですね、その中でも一番古いマルコ福音書、これをベースにしてマタイ福音書、ルカ福音書は書かれております。ですから共通部分がとても多いんですけども、それと比べるとこのヨハネ福音書というのはですね、先週もお話ししましたが大変ユニークでございまして、今日の箇所も共感福音書、3つの福音書にはないヨハネ福音書独自のものでございます。イエス・キリストの福音宣教は主イエスの復活から本格的に始まりまして、その後急速に広がってまいりました。そのことをこうして日曜日主日ごとに聖書の朗読を読むたびに明らかにこうされていくわけでありまして、例えば先週は私たちが触れたのはパウロが復活のイエスと出会って改心をする。これまではキリスト教の迫害者だったけれども180度人生が変わってキリスト教の伝道者になった、そういうお話を使徒言行録から聞いたわけであります。そして今日は今日の第一の朗読使徒言行録ですが、ペトロでございます。ペトロも変わりました。パウロ同様、改心と言っていいでありましょう。皆さん方のこのペトロの印象というのはどうなのか分かりませんが、ペトロって伝道者として大丈夫かな、ちょっと頼りないな、そんな見方をしていらっしゃる方も結構いらっしゃるんではないかなと思うんですね。福音書を読む限りどうしてもそういう印象を受けてしまうわけですが、復活したイエスと出会った後のペトロはガラッと変わったんであります。誰よりもパワフルな伝道者になりました。それが今日のこの使徒言行録のテキストを見ればわかります。福音書の中に登場するペトロと同一人物とは思えないほどです。さて、今日の使徒言行録にもう少し、目を留めたいと思います。ここにタビタという女性が出てまいりました。聖書全体を見渡しても他に出てまいりません。ここだけでございます。よく見ると婦人の弟子と書いてあります。私たち弟子っていうとなんとなくこの男性をついつい思い浮かべてしまうわけですが、イエス様が復活した後女性たちもですねイエスの弟子として伝道活動に加わっていったんだなっていうことがここで分かってまいります。これも宣教活動の広がりの一つですよね。そしてこの弟子のタビタの活動についてはこのように書いてありました。 彼女はたくさんの良い行いや施しをしていた。今日で言うならば、慈善活動、社会奉仕活動と言えるでありましょう。その、タビタは先駆者というふうにも言えそうです。もう少し詳しく彼女の活動のことが書いてありました。どういうものだったかと言いますとですね、タビタはヤモメの人たちの生活支援をしていたということであります。ヤモメ、夫がいなくなって生活できなくなってしまった女性たちのお世話をタビタさんはしていたのであります。ニックネームがですね、カモシカと呼ばれていたと書いてありますね。ギリシャ語でドルカスというんだそうです。カモシカっていう言葉聞いただけで、彼女がですね、これニックネームですから、キビキビと動き回って奉仕活動に勤しんでいたというイメージが浮かび上がってまいります。そうしたわけで、皆さんから、特にこのヤモメの人たちから慕われ頼られていたカモシカさんが病気になって死んでしまいます。無理をしすぎたのではと勝手に想像してしまうわけですが、お世話をしてもらっていたヤモメの人たちにとっては、それはそれは悲しみと絶望に浸ったことでありましょう。39節にこんな一言がございます。ここを改めてじっくりとご一緒に聞き入りたいと思います。ヤモメたちは皆そばに寄ってきて、泣きながらドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せた。その時の様子が目に浮かんでくるようですね。本当に具体的なので、ここだけでカモシカさんがどれだけ多くの奉仕をし、ヤモメたちに愛され敬われていたかが伝わってまいります。タビタの働きはそっくりそのままイエス様が成した働きでございました。きっとイエスの教えに従ってこうした慈善活動を彼女は始めたのでありましょう。こうしたところにもイエスの福音の広がりを見て取ることができます。キリスト教関係の社会福祉団体、奉仕活動などにはよく聖書から名前を取り上げて、命名することがあります。例えばルーテルの施設にしてもベタニアホームなんていうのがございます。このタビタという女性の名前を冠した社会奉仕活動が日本にあるかなと思ってちょっと検索をかけてみました。あっても良さそうに思うんですけど、私が見た限りそれらしき社会奉仕団体というのは引っかかってきませんでした。ここにしか出てないためなんでしょうか。だとすればちょっと残念な気もするわけですが、ドルカスという名前はですね、私の知り合いのクリスチャンの方で自分のペットにドルカスという名前を付けた方は知っているんですけども、タビタというお名前はあまり用いられてないようなんですよね。確かにここではタビタよりもペトロですよね。ペトロが彼女を生き返らせたという出来事の方に注目が集まっていきます。タビタは聖書の中では目立たないんですけれども、もっと注目されてもいいのかなという気もいたします。というわけで今日はここまで、あえて、カモシカさん、タビタ、ドルカスに少し焦点を当ててみました。 さてここからはヨハネ福音書を見ていきたいと思います。ここにあるのはイエスのエルサレム神殿での活動でございますが、イエスがユダヤ人たちに取り囲まれて問い詰められるという場面です。ところでヨハネ福音書に出てくるユダヤ人というのは、これはヨハネ独自の用い方でございまして、ファリサイ派ですとか律法学者、祭司長といった、イエスの敵のことをですね、指しております。確かにこのファリサイ派、律法学者、祭司長という人たちは、ユダヤ人の中のユダヤ人ですよね。ユダヤ人であることを自負している、代表的な模範的なユダヤ人ということですので、そういうふうな用いられ方がするしてもおかしくないわけですが、だからここでヨハネは彼らをユダヤ人と呼んだわけではありません。むしろヨハネはこれをアンチキリスト者、こういう意味合いで使っております。ヨハネがこの福音書を書いたのは1世紀の終わりの頃でございますので、そうするとイエス様が亡くなってから50年から60年ぐらいがもう経過しているんですね。そうするとこのヨハネがこの福音書をですね、どういう意図を持って書き上げたのかというのが、こうしたちょっとした言葉遣いからも垣間見ることができます。その辺のお話をちょっとしようと思いますけど、もしメシアならはっきりそう言いなさいとユダヤ人が言いました。それに対してイエスが、私は言ったがあなたたちは信じない、こう答える。このやり取りから両者の対立構造というのがはっきり見えてまいります。イエスがメシアなのかそうではないのか、ユダヤ人たちはお前はメシアではないのだとイエスに迫ります。これ一歩下がって考えてみますと、福音書を書いたヨハネ自身もユダヤ人です。そして言うまでもなくイエスもユダヤ人なわけなんですよね。イエスを神の子と信じるユダヤ人とそう信じないユダヤ人、こういう区別がここにあるんですね。言い方を変えると、伝統的なユダヤ教徒かそれともユダヤ人キリスト者かという区別でもあります。おそらくこのヨハネ福音書を書いたヨハネの心の中にはこの区別が非常に明確にあったんですね。ですからヨハネは福音書を書いたわけですが、これをある特定のグループの人たちに読んでもらいたいと思ったのではないか、こんなふうに言われております。他の福音書、マタイ、マルコ、ルカ福音書というのはもう少しユダヤ人皆さんに読んでほしい、いやユダヤ人だけじゃない世界の人々にこの福音を届けたい、こういう気持ちがあったわけですが、ヨハネはそこまでではないではないかというふうに言われております。ヨハネの場合、すでにイエス・キリストを信じている人たち、そういう意味ではキリスト教会に集まっている人たちを強く意識して、教会の人たちに当ててこれを、この福音書を書いたのではないか、そんな研究がございます。そういう意味では今日、私たちはこうして礼拝に集まっているわけでありますが、そこでヨハネ福音書から御言葉を聞くというのは、ヨハネが福音書を書いた趣旨に合っている、こういうふうに言うこともできます。私の羊は私の声を聞き分ける、 私は彼らを知っており、彼らは私に従う。羊を例えに使っています。羊は自分の飼い主の声をよく知っているんだそうです。聞き覚えがあるということですね。中東地域には日本よりずっと羊の数が多いので、イエス様の例えにも旧約聖書でもそうですが、羊がたくさん登場するのであります。ここでイエス様もこの羊と羊飼いの例えを用いたわけでありますが、みんなが羊のことをよく知っているからというだけの理由ではないと思います。羊はとても弱い動物であります。命を守るために敵を攻撃する力も術もありません。自ら自分の守る能力もないんです。数日前でしたかね、テレビの人気番組、 NHK の人気番組の、ぼーっと生きてる、ぼーっと生きてるんじゃねえよっていう、チコちゃんに叱られるというやつ、あれを見ておりましたらですね、子供たちはなぜ隠れ家が好きなのかっていうところことがテーマになってまして、でなぜ子供たちが隠れ家を作りが好きなのかというと、その答えをしたのが、進化人類学者という学者さんの先生がお話ししてましたが、人間は本能的に生き延びるために3つのことをするんだそうです。一つが攻撃する、相手を攻撃する、もう一つが逃げる、そしてもう一つが隠れるということなんだそうですね。だから子供たちが隠れ家を作って遊ぶっていうのは、そうした人間の本能に沿っているんだと、そんなお話でしたが、羊はそれもないんですよ。守ってもらうしかないんですよ。守ってもらうという方法も生き延びるための手段なんですよね。ですから羊飼いの声を羊はちゃんと聞き分けることができる。この声を聞き分けるという能力こそ羊が身につけたものなのかもしれません。イエス様は今イエスご自身とイエスを信じる人たちの関係を羊飼いと羊の関係に例えてお話ししました。羊が羊飼いの声を聞き分けられるかどうか、これがポイントだというのであります。イエスの声を羊飼いの声として聞き分けられるかどうか、それが問われているんです。イエスの声、イエスの言葉は誰もが聞くことができます。聖書の言葉は誰の耳にも届いていきます。誰でも聖書を手にして読むことができますが、今ここで問われているのは、そこでイエスの声を聞き分けられるかどうかが問われています。こうして教会に集まって、あるいはオンライン配信に耳を傾けている私たちは、今イエス様の声を聞こうとしているわけです。ですから明らかに私たちはイエスの声を聞き分けているのです。イエス様の声を聞き、その言葉を受け止めて、できればその教えのようにちゃんとそれを理解をしたい、こういうふうに思いながらいるお互いでございます。聞くからにはちゃんと理解をしたいと誰しもが思うわけですが、 理解の程度にはこれは個人差がありましょう。理解することが一番大切というわけではございません。大切なのは今日のイエス様の言葉にもあるようにイエスの声として聞き分けるということです。ここにイエス様の声がある、そう思ってその御言葉を受け止めるということが大切なのであります。イエス様の言葉の理解の仕方ですとか、それをどう考えるかとか、これは人それぞれ、一つでなくていいんです。教義的に合っているかとか間違っているかとか、そんな問いかけをしたくなるかもしれませんが、それは二の次でございます。イエス様の声を聞き分ける、それは今私たちはイエス様の声を聞いている、イエス様の声が聞こえる、ここにイエスの声がある、そう思えることです。イエス様の声が聞こえる群れの中にいることで私たちそれができるのです。教会につながることでそれができます。その時私たちは確かに主イエスの声が届く羊の群れの中にいるのです。ですから今日のイエス様の次の約束の言葉を私たちはいただいているのです。イエス様は言いました、私は彼らに永遠の命を与える、彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。これが私たちに与えられている約束でございます。詩篇23編の御言葉を思い出される方も多いことと思います。主は私の羊飼い、私には何も欠けることがない。今これを少し言い換えて次のように告白をしたいと思います。イエスは私の羊飼い、私には何も欠けることがない。お祈りしましょう。主なる神様、私たちに肉をまとった神の子イエス・キリストを使わせてくださり、救いを成就されたことを改めて感謝をいたします。私たちは主イエスの羊です。イエス様が私たちの羊飼いとしてこれからも守り導いてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。